おはようございます。先週の礼拝は、講談交換ということでこちらにおりませんでしたので2週間ぶりで、本当に兄弟姉妹とお会いできて今日も礼拝を捧げることができて本当に嬉しく感謝しております。私どもの教団では毎年1回ですね、先週のように MB の講談交換、講談というのはこの説教台ですけれども、いわゆる説教者はですね、シャッフルのような感じで、いろんな教会にですねそれぞれ派遣されて、そしてそこの兄弟姉妹とともに、礼拝を捧げ、また、互いの交わりを深める、そういう趣旨でやっておりますけれども、先週私どもの教会には、畑直樹先生ね、初めてこの教会行ったことないとそういう先生が来てくださいました。私は私で審議会が用意されたそのローテーションで、大阪の和泉市というところにあります和泉ホープチャペルというですね教会に、参りました。和泉ホープチャペルは、開拓伝道して20数年の教会だと思いますけれども、田畑正樹先生奥様が本当にね文字通り当初から祈りと愛と涙とそういう中でですね開拓をなさって、もう数年前にも自立された教会であります。礼拝は、先週はですね、20数名ぐらいでいらっしゃったかと思いますけれども、本当に若い方々もいらっしゃいますし、ご高齢の方もいらっしゃいますし、何よりも本当に和泉ホープチャペルの教会はすごくいろんな、ね、活動をですね、伝道活動をしておいでです。司法もいただきましたけれども、もういっぱいいろんな集会が書いてありましてですね、残念ながら私のこの年の目では小さい字が読めないぐらいですね、いろんなですねとても活発にやっていらっしゃる教会です。また桑名のためにもお伝えしましたし、お祈りいただいて、そのような交わりを持つことができました。本当に皆さん方のお祈りをねありがとうございました。今日はそんなんで、2週間ぶりで、この礼拝を捧げさせていただいております。今日もエペソ人の手紙から神様の御心をですね互いに心にしっかりと留めたいと思います。それでは一言お祈りいたします。天のお父様、感謝します。本当に今も歌いましたように、賛美しましたように、かつては本当に何も見えずあなたの愛を知らないそんなものですけれども、今は心の目が開かれ、イエス様の十字架の愛に本当に感謝し、この愛に守られて、こうして今日礼拝できるものであることを本当にありがとうございます。どうぞさらに、主のお心にかなうものとして成長できますよう、今日も御言葉開いております。お聖霊様がどうぞ私ども一人一人にお語りくださいますように、私たちも信仰を持って御言葉を聞き、また御言葉に生きるものとなりたいと願っております。よろしくお願いします。主イエス様の御名としてお祈りいたします。アーメン。今日読んでいただいた箇所はエペソのもう6章の10節から、もういよいよもう終わりに近づいてきました。10節のところにも終わりに言いますという言葉が、この段落が始まりますけれど、本当にもう今日と次回でもうこのエペソ人の手紙を終わろうとしておりますけれども、使徒パウロはこの箇所でですね終わりにいます、本当に今でも大切なことを語っていますけれども、やっぱりこのことはお伝えしたい、このことは取り継ぎたい、そういう思いでですねこの以後の言葉が続きます。そういった意味でこの終わりに言います、この一つの言葉が本当に大切な説明のようなそんな感じがいたします。そしてその続きます御言葉は、主にあってその大能の力によって強められなさい、これがですね本当にこの使徒パウロがこの手紙のいよいよもう結びの箇所で、心から本当に声を大にして読者に伝えたかったこと、また私たちに主が語っておられることであります。私はこの御言葉をよく思い起こします。この大能の力によって強められなさい、 強くなりなさい、もっと強くなりなさい、そういう神様の励ましの言葉として私は心の中に何度も何度も響いてきます。と申しますのは、私は私なりにですね、こう時代の流れの中で、今の私たちの時代はある意味でこう恐れの時代、恐れ、恐怖の、あの怖がる恐れですね、恐怖の時代だと思うんですね。別に今に始まったことではありませんけれども、私はこの世の終わりの時代にあって、ますます私自身もいつも恐れと戦っているんだなということを思わされるからであります。何年も前に、牧会しておりましたところの教会で、ある一人の若い女性の方がですね、聖書の御言葉を教えていただきたい、まあ、聖書はどういうことを教えているのか、まあ、そんな気持ちで求道された方がありました。その方としばらくお話を聞いてますと、その方はですね、心の中にあるその恐れをですね、不安な気持ちを打ち明けてくださったんですね。それはですね、いつも何か聞こえるっていうんですね。今も聞こえてますと言ってですね、その若い女性の方がおっしゃってました。そしてまた外をこう歩いてました時もですね、何か聞こえるんですと。なんかその方の場合はですね、まあ、こんなこともおっしゃいましたね、まあ、人の声、言葉だけではなくて、なんかこう電波もですね、なんかこう高周波か何か分かりませんけれども、なんかそういう電波のようなものも私には聞こえるんですと、まあ、一緒にこうお話ししている間も時々言葉が止まってしまって、なんかこう聞こえてらっしゃるような、そんなことをおっしゃいました。私も一生懸命その場で耳をこう傾けてますけど、あの耳をこう外にですね向けるんですけれど、私には聞こえない何かが聞こえてらっしゃるんですね。そんなことで不安が時々ものすごく募って、もう夜眠れなかったり、外へ出られなかったり、あるいはまたもう本当に何も手につかないというようなですね、そういう、まあ、いわばこう悩みをですね、こう打ち明けられました。私はそんな方とのお話を聞きながら、まあ、私はそんな電波までは聞こえませんけれど、またあのでも何か時々ですね、時々なんか私の心の状態が、まあ、今は違いますけれども、元気でない時とか落ち込んだ時とかですね、なんかこう疲れた時とか、なんかこう聞こえるような気がするんですね、まあ、聞こえているとまでは言えませんけど、なんか聞こえているような気がします。自分なんてこうダメじゃないかとかですね、あんなことしてても一体どうだったんだとかね、要は自分自身のですね、弱さや落ち度や自分自身の失敗や、そういう賭けや、そんなことをこうなんかこ う, なんかこう責められるようなですね、もうなんかそういうなんかこう声のような声がですね、なんか私の心の中にこう、起こってくるのです。まあ、そんな時はもう本当にだんだんだんだんなんかこう元気がなくなりますし、ますますこう落ち込んだりして、もうただもう夜だったら寝ようかとか、まあ、かといってぐうぐう寝られるわけでもないんですけれども、まあ、とにかくまあ静まるしかないような、そんな時がありました。まあ幸いなことにですね、落ち着いて、以前申しましたように、こう本当に心もね、体もゆっくりと深呼吸をして、そして、まあ、好きな賛美を聞いたり、そして静かに休めてると、なんか今度は逆に神様のですね、こう励ましの声が、御言葉が思い出されたり、いろんな素晴らしい曲で、ああ本当そうだ、大丈夫だっていう、なんかね、元気が出てきて、あのまた元に戻ること、あの元気になるんですけれど、まあ、でもそんなことは時々ですね、私はあります。ですから、まあ、今日は元気ですけれど、でも弱い時の私は本当にこんな、皆さんの前にこうしっかり立てるほどのですね、元気がなくって、なんかもう落ち込んで、なんか本当にこうしょんぼりしている、そういう時も私はこうあるんですけれど、まああの要はこう私自身もやっぱり何かいつも何かこう声が聞こえたり、 自分なりのですね、心の中で声が聞こえたり、なんかこう恐れがこう生ずる、まあ、そういうことが時々ですけれどもありますので、まあ、きっとそれは私だけではなくてどなたでもそうではないかな、そんなふうに思うのです。いろんなクリスチャンの中を見てましてもですね、クリスチャンでももちろん落ち込む時がありますし、スランプになる時がありますし、牧師仲間の牧師先生方の間でもですね、時々本当にもう牧師としたからといっても言えないぐらいですね、一人で抱えて悩んで苦しんで、もう体調まだ体の調子までもですね苦労してしまわれる、そういう方もあるわけですし、本当にでもそういう一つの事例の中に詳しくは全部調べることはできませんけれども、やっぱり私はこの人をですね恐れに突き落とすような、なんかそういうこうものとのいつも戦いが私だけではなく誰にでもあると、そんなふうにこう思うわけなんですね。最近やる精神障害や、人間関係障害やあるいは発達障害や、さまざま要はメンタル その病気やそういったことが話題に挙げられますけれど、やっぱそういう一つの事例の中にも実は深い心の面あるいは魂の面で、そういうその人なりのやっぱり恐れとの戦い、恐れに本当にもうやられてしまいそうな、そういうギリギリの中での、状態ではないかと私はこう考えます。まあ、そんなこんなですから、私はこのエペソ人の手紙のどの御言葉も本当に素晴らしい大事な御言葉ですけれども、この終わりのところに来た時にこの十節に書かれている使徒パウロが聖霊によって語られた言葉、終わりにいます主にあってその滞納の力によって強められなさい、他の聖書訳はですね強くなりなさいという、まあ、いわば能動形で、書かれていますけれど、本来この言葉は、まあ、新改訳に訳された通り強められる、誰かが私を強くしてくださる、私はその方によってその力によって私は強くされるという、そういう言葉の命令形なんですね。自分で頑張るのではない、もちろん自分は自分なりに一生懸命その恐れの問題やその、相手やその敵と戦うわけですけれども、しかし大事なことはその滞納の力によって神様の本当に計り知れないほどの大きな大きなイエス様の力によって私たちは強くしていただく、強くしていただく、元気になる、これが大切だとこの御言葉がいつも私にこう迫ってまいります。今日私はこの限られたこの時間の中で示されて、そしてお伝えしたいことは、この10節11節、これを今週の御言葉として本当に救いに預かった私たちクリスチャンでもいろんな戦いがありますけれども、でもその戦いの敵は実は闇の支配者サタンであり、そして私たちはその戦いの中で神様が用意してくださる、神様が私たちに与えてくださる全てのですね信仰の武具でしっかりと身を固めて、十字架の愛に守られて神様の栄光と喜びを目指していきましょう、これを今日お伝えしたいんですね。もう結論もしましたので、もうこれでおしまいかもしれませんが、もう少し説明させていただきますけれど、本当にですねどうでしょうか、皆さん方もそれぞれ今日は元気かも分かりませんけれど、時々何かそういう落ち込んだり、何かこう恐れでもう心おどおどとですね手につかないようなことはありませんか。この聖書はですね、この箇所ではその11節にありますように、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい、ですから私たちのその私たちにですね恐れる心、もうビビってもう本来の自分らしさがもうどっか行ってしまうぐらいにですね、本当に腰抜けになってしまう、そのような私にさせてしまうのは実は悪魔の策略だ、私たちの敵はこれなんだということですね。 もちろんいろんな人間関係で悩んだ時、もちろんその方とどう和解するか、その問題の問題をどう解決するか、まあ、そういうことが実際具体的には必要ですけれども、人と人との関係においてもこじれたり問題になったりし、そこに実はサタンが私たちから平安を奪い取り、イエス・キリストにあって救われているにもかかわらず、その救いの喜びがもう分からなくなってしまい、本当にイエス様に信頼して生きていくんだっていう、そういう人たちの信仰さえもですね、なんかこうグラグラと揺すぶられるような思いでですね、私は一体何に祈っているのか、何に信頼しているのか分からなくなるぐらい、自分自身を見失いしまうくらい、そのような時になる場合もありますけれど、それら一つには、実はその背後にそういった戦いは、そのサタンが原因であること、サタンの策略であるということをですね、まず理解したいのです。はっきり申し上げます、サタンは実際いるのですね。神に敵対し、神の栄光を破壊し、御業を阻もうとする憎きですね、また諸悪の、まあ、根源といいましょうか、諸悪の総本山といいましょうか、諸悪のですね、総司令官とでも言いますか、サタンが本当にいるんだということですね。何かこうアニメに出てくるような、なんか耳がとんがって、なんか変な格好して、あんな形ではありません。あれはあのようにですね、まあ、いくらかの思いを持って描いてますけれど、サタンはもっともっとですね、サタンとは見抜けないぐらい巧みに、光の天使のように私たちに忍び寄って、私たちをですね、私たちの信仰をもう骨抜きにしてしまうぐらいの手ごわい、本当に警戒しなければならない、そういう闇の支配者がいるっていうことをですね、実在するっていうことを、まず私たち心にもう一度覚えたいと思います。使徒パウロはですから、この悪魔の策略に対してしっかりと私たちは立ち向かっていくように、負けない、本当にですね、悪魔のそのような誘惑やこの攻撃に対してしっかりと立ち向かっていきましょう。だからそのためには神様が用意されるこれらの武具は必要ですよと、この手紙の終わりのところで特に大切なこととして、書かれているわけですね。もう少しこの悪魔との戦いは12節を見ますと、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、つまり私たちの体、そういうこう肉体、そういうものではなくて、もっとですね、霊的な信仰的なそのような戦いであるというわけですね。病はこう気からっていう言葉が、まあ、聖書の言葉ではありませんけれども聞きますけど、私も時々ちょっと体調を崩しますとですね、もう第一なんか心が弱いとやっぱダメですよね。なんかもうこのままますます悪くなるんじゃないかなとかですね、もうこれもうダメだとかね、なんかもう物事がもうすごくネガティブに否定的に、もう何やってもうまくいかないとかね、もうあれもダメだ、あれもダメだとか、もう本当になんかマイナス思考になってしまうんですけど、なんかそんな時はなんかこう心がまずなんか弱っているような気がするのです。ちょうど1年になりましたけれども、昨年11月の1日に森キヌエ姉妹が天に召されました。翌日にですね、本当に親しい信仰の友を追うように、翌日に、姉妹がですね、もう一人の姉妹が召されました。私は、本当に何回かこう病床にお尋ねしながら、いつも、二人ともですね、あのようなお体は大変な状況の中にあっても、本当に心はですね、しっかりしておいででしたね。心は病んでおられません。神様の力を信じ、神様の御心を素直に受け止めながら、痛みや苦しみや体の弱さに向かっていく、そういう状況をしっかり受け止めながら、本当にお祈りしておられました。二人ともですね、私、お尋ねしました、病院を見ましました、いつも、まあ、最後に短くお祈りさせてくださいということで祈るんですけど、もうベッドの上にですね、二人とも きちんと正座されてですね、まあ本当にこちらがこう恐縮するんですけれども、そしてしっかりと神様の十字架の愛を感謝し、救いを感謝し、そして、どうか導いてくださいと本当にですね、主に何もかも明け渡された、その信仰の姿勢に私はなんか見舞いに行くんですけれど、逆に私の方がこう励まされてですね、帰ってきたことでありますが、体は病でも心は本当にですね、神と神の言葉を信頼し病んでおられなかった、本当にそういう姉妹方であったということを本当に今も思い起こします。どんな病気や大変なことがあっても、ですからまず私たちのこの心もですね、まずしっかりと主の前に祈ってしっかり立っていきたいと思っております。さて、続いてのお言葉ですけれども、ですから私たちの戦いは血肉に対するものではなくて、結局はそのような試練や誘惑や私たちを攻撃してくるところの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊、これが私たちの敵なんだということですね。決して物事の関わっている関係者に対して、いろんな理解はありますけれども、それはそれですけれども、でもその背後に働くこの悪魔悪霊、これに対する私たちは戦いがということを、焦点はそこにですね向けるべきことを思わされています。そして13節ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げた固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。まあ、ここで邪悪な日に際してとありますけれど、邪悪の日、いつのことでしょうか。まあ、いろんな理解ができますけれど、私はもう素直にですね、私たちの毎日、昨日もそうですし、今日もそうですし、これからかもしれませんし、悪魔との本当にその戦いの日は私たちにとっていつも邪悪な日です。ですから、今日のために、あるいはまた明日のためにもしっかり対抗できるように、私たちを成し遂げて固く立たせることができる神様のその武具をしっかりとですね、私たち身につける必要があると思わされるので、どのような武具ですか。14節を見ますと、もう分かりやすいですね。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。しっかりとですね、胸も腰も足もですね、そして頭もですね、守るように、このような実際の武具に似せて、例えて、私たちにですね、真理、そして正義、あるいは福音、あるいは信仰、そして最後には、この御霊の与える剣であるその神の言葉、しっかりとこの一つの武具を身につけなさいと聖書は私たちに教えています。もう何十年も前、野瀬川での青年キャンプの時に、ある時ゲームタイムがありましてですね、その時はお題はですね、このエペソの6章のここにあるところの武具を今から作りましょうと言ってですね、材料は新聞紙をいっぱい用意して、新聞で早速ですね丸めて剣を作ったり、それから胸当てを作ったり、それから足当てをですね作ったり、兜を作ったりですね、まあ楽しいゲームでした。でもそんなゲームをですね、そのグループの仲間と一緒に楽しみながら、どれも一つ一つが本当に意味あることですよね。私たちの腰のこのベルト、すごい重量挙げの選手もですね、必ずベルトしてますね。あれは格好のためじゃないんですよってね。あれだけの重いものをですね、持ち上げようと思ったら、もう腹筋がすごい力がいるので、それがこうバランスを守るためにこう太いベルトをですね、この重量挙げの選手はします。緩んでたらしっかりと締め直します。まあ本当に、ただの帯って言えば帯かもしれませんけれども、でも本当に大事ですね。霊の戦い、信仰の戦いにおいて、私たちは真理という帯をしっかりしないといけません。ズボンを履いていても時々ベルトを外したらなんとなく 力が入りませんもんね、そういえばね。本当に大事だと思います。それから、その次の2番目には、胸には正義の胸当て。大事な体を守るために、この道具はですね、必要です。そして私たちには、それは正義という神様の義、神様の真理、神様の正しさをですね、私たちを体を守るものとしてしっかり胸につけなければなりません。それから足には平和の福音の備えを履きなさい。私も若い頃サッカーしてましたけれども、こうすねはすね当ててですね、蹴られたりね、当たったりするともう本当に大変ですので、このいわゆる弁慶の泣きどころでもありますよね。ここを守るそういうものを、武具をつけますよね。スポーツ選手もそうですし、また私たちの信仰のあり方でも福音の備え、足をしっかりと守っていかなければなりません。また福音の備えということですから、本当に私たちはこうして歩いてですね、いろんな方々に福音を伝えるので、そのためにも足はとても大事です。それから信仰の大盾、これもですね、悪いものが放つ火矢をみんな消すために、大きなこの盾をですね、しっかり持ちます。これなかったらもうまともにね、向こうの矢や剣や武器が飛んでくるわけですから、これはもうたまったものではありません。それから頭は頭で大事ですよね。頭は大事ですから、ヘルメット、救いの兜をしっかりかぶる。時々私もバイク乗るんですけど、ポンとかぶってたらいいってもんじゃありませんわね。ちゃんと紐をしっかりしないといけば、若い子たちはもうなんか めんどくさいと思う、なんかもうゆるゆるでちょんとかぶってですね、あんな走ってますけれども、あんなのはいざとなったら大変なことですね。私たちの頭を守るためにも、ですからヘルメットをしっかりと、紐をしっかりと、買ってかぶとの方を締めようじゃありませんけれども、どんな時もしっかりと救い、私たちはイエス様の十字架の愛によって本当に救われたんだということをしっかりと私たちは心で受け止めながら、この兜をかぶる必要があります。そして手には唯一の守るんではなくて攻めるための道具として、ここでは剣、しかもそれは御霊の与える剣、すなわち神の言葉です。神の御言葉は両刃の剣よりも鋭くて、私たちの考え、思いの関節までも差し通すことができる。それぐらい神の言葉は力あるものですね。切れ味は鋭いんです。ですから、その武器をですね、私たちは敵の攻撃から守るためにも、そして戦うためにも、私たちはその、剣を、御霊が与えてくださる剣をしっかりと持って、そしてさらにですね、18節では、どんな全ての祈りと願いを用いて、あらゆる祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。祈りという、これももう一つの武具だということを思わされています。さて、サタンはですね、どんなふうな形で私たちを誘惑してくるんでしょう。私はもうイエス様を信じてずっと、時々こういったことを思っているんですね。そもそもサタンは、聖書の中ではですね、惑わすもの、また神様に敵対するもの、そしてまた壊すもの、それは神様の素晴らしいご計画を本当に壊そうとする、そういう、ひどい敵なんですね。また私たちクリスチャンをですね、日夜訴えるものだと黙示録の12章のところに言ってます。本当に救われてるの？それでもクリスチャン？なんかそんなサタンがですね、私たちの心に語りかけてくるときに、私たちは動揺をこうしたり、自らが救われたことを本当にこう確信がまたぐらついてしまったり、ですからサタンはあの手この手でいろんなことでですね、私たちはとにかく祝福の状態から、恵みの状態から引きずり下ろしたい、私たちの幸せをですね、本当に根底からもう崩したい。昨日まで幸せだった夫婦が、幸せだった家族が、本当にサタンのですね、手にかかったらもろくも壊れてしまうんですね。そんな例を私たちは世の中でいっぱい見ることができます。もちろん一人一人の弱さがありますけれども、問題もありますけれど、 でもその背後にですね、サタン、私たちを神様の恵みから引き離し、そして私たちのありようをですね、本当に壊そうとする、そのような憎き恐ろしい敵がいるということを覚えなければならないと思うんですね。サタンの狙いは壊す、惑わす、訴える、そういうことが言えることができると思います。そしてその私たちを苦しめて、関係やいろんな状況を壊し、そしてやがて破滅させて滅び、そして死に至らしめることで、もう最近ではもうすっかり世間でも周知されておりますけれど、いつでしたか、あの違法ハーブっていうんでしょうかね、なんかあの法律にはまだ決まってないので、合法だからっていうことでこれを飲むと、気持ちよくなるよ、嫌なことも本当に忘れて、元気になるよ、まあ、そんななんかこう違法ハーブが流行ったことがありました。最初はなんかすごく気持ちがいいんだそうですね。今まで経験したことのないような本当に楽しいこう心になったり気分になったり、そして疲れた体がもう本当にその疲れを癒してくれる、まあ、そういうことを聞いたら、へ、そんないいものがあるんだなと誰もが思いますよね。しかしそんなのは最初だけ、やがてその中毒になってしまって末期的な症状になると、もう精神混乱や思考混乱やあらゆるものが壊れてしまって、最後はもう本当に見るも哀れなですね、そのようなひどい状況になってしまうわけですね。まさしくサタンの手口、やり方、そういうことですよね。ですから良さそうだから、まあ、今時そういう悪徳商法に私たちはもうあまり乗りませんけれど、それでも何でしょう、オレオレ詐欺かなんか、もうまだまだ何億個というね被害総額があるということを聞きますと、おそらく最初はますますですね、巧妙に上手に、俺だよ、息子の俺だよとか、なんかそんな電話がかかってくるんでしょうか。私はまだ電話もらったことないのでわからないんですけれど、ですから本当に注意しなければなりません。そもそもサタンがですね、そのようなこうやり方をするのは、やっぱり私たちの一番弱いところ、私たちが楽しみとすることや、なんかそういうところをですね、私たちの弱さを狙ってきます。体が調子が悪ければ、これを飲めばこうすれば元気になるよとか、またお金のことで困っていればこういうおいしいあの話があるよとか、本当にですね、サタンはとにかく私たちのウィークポイントをいつもいつも狙ってくるのですね。私たちはどのようにこうそれに対して対応すればいいでしょうか。そもそも私はこう長くこういったことを考えながら御言葉を読んでいきましたときに、サタンが嫌うものがあるんですね。サタンが嫌いならば当然サタンはそういうときには近づいてきません。なんかこう殺虫剤でもそうですよね。なんか、そういう薬だと虫が寄ってこないとか、毒のあるものが近づいてこない。ですからサタンが嫌うものは何かということを思いますときに、一つは私はクリスチャンの結束、クリスチャンが一つになる、これはサタンが嫌なんですね。つい先頃ラグビーのワールドカップ2019が終わりました。あの強い南アフリカが本当にすごい迫力で頑張りましたけれど、その南アフリカに私たち日本のチームは負けましたけれど、でもよくぞね、最初は果たしてどれぐらいいけるのかなと誰もが心配していましたけれども、見事ですね、目標のベスト8に入ることができました。キャプテンのね、あの方がおっしゃってたんですけど、私たちの合言葉はワンチーム、私たちは一つのチームだ、ワンチームだ、この合言葉で私たちは頑張りました。本当にそうだな、なるほどなと教えられました。サタンが私たちは虎視眈々と、本当にどっか隙がないか、どこから攻めようか、誰から引きずり出そうか、私たちを狙っているんですね。でも私たちがそういうサタンの前に、私たちは一つです、顔形も違うし、生まれ違いも違うけれど、 イエス様を信じるというこの信仰において私たちは一つです。ここにしっかりと立つとき、私たちがワンチームという意識があるとき、私たちは祈りますし、互いのために励まし合いますし、本当に共にですね集まりますし、そういうところはサタンにしてみれば一番透け込む隙がないということが言えます。またサタンが嫌うものは、私たちが心から捧げる賛美、祈る、またイエス・キリストにあって共に集まる、これがサタンの嫌うことなんですね。およそ賛美はサタンにとって一番聞きたくない、私たちの祈りは一番サタンがですねもう聞きたくない、もうそういうものですから、私たちが祈っている間、私たちが賛美している間はそういう誘惑からも本当に守られますよね。歌う元気がなかったらもう CD 流してでもいい、誰かに歌ってもらうのでもいい、私たちは賛美の中にいるとき、私たちは守られているということが言えます。そしてイエス様が、サタンが最も嫌うものはイエス・キリストの十字架ですね。ですから私たちは十字架を賛美するのです。イエス様の十字架の愛をですね、いつもいつも忘れず、私たちの信仰、私たちの救いはここにあるんだということをいつも覚えながら、御言葉を読み、祈り、そして賛美を捧げ、また礼拝を捧げます。私たちが主に祈り、十字架をしっかり覚え、そして一つに集まるとき、私たちは守られます。私たちの家族は守られます。私たちの教会は守られます。私たちの互いの交わりは本当にどんな攻撃からも私たちは守られます。なぜなら死にさえも誓ったイエス・キリストが私たちと共にいてくださるからですね。本当にこのことを私はもう今まで体験しました。何かで悪霊のですねこう話をするテープを聞いたことがありましたけど、どこで録音されたか、そしたらそのカウンセリングの方がですね、本当に賛美をしたりね、御言葉を読むと悪霊がですねギャーッと騒いでるような、なんかちょっと不思議な録音テープでしたけれど、いや、やっぱりそうなんだ、サタンの一番嫌うものはそうなんだ、そのことを私は本当に深く覚えることができました。今からご一緒に賛美を捧げますけれど、それは新聖歌の458番、光の高地に。もうこの歌詞を歌うだけで、私たち信仰の部分がこういうものだ、またこういうふうにいけば私たちは守られるんだ、私たちは強いんだ、強くされるんだということを知ることができます。サタンは光の高地にたむろしています。いつも私たちの隙を伺って、私たちを引きずり離そう、交わりを壊そう、教会を分裂させよう、教会をぐちゃぐちゃにさせようとサタンは狙ってますけれども、私たちはそんな手には乗りません。イエス・キリストの十字架の愛をかざし、また御言葉の剣をしっかりと心にしっかり手に握り、そして、救いの兜、平和の足、また正義の胸当て、真理の帯、しっかりと私たちはそれで武具で身を固めて立っています。主はやがて勝利する一人一人に豊かな祝福を持って、報いを持って用意してまとってくださいます。それまでまだまだ続きますけれど、でも私たち一緒ですよね。イエス様が共にいてくださいますよね。これから個人においても、あるいはご家族においても、あるいはまた教会においても、どんな試練が襲ってくるか分かりませんけれども、どうか今日のお言葉を心に留めていただいて、どうかその滞納の力によって本当に強くされて、イエス様の十字架で愛で守られて、本当にこの、しっかりと武具に身を固めて、主と共にこれからも歩んでいければと思っております。まだまだお伝えしたいことがありますけれども、今日この十節十一節の言葉を今週の言葉としてどうぞ覚えていけたらなと思っております。もう一度読みします。終わりに言います。主によってその滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。今日 私たちに対する神様のおすすめの言葉です。お祈りをいたします。天のお父様、感謝します。あるいは今そんな戦いはないかも分かりませんけれども、いつ起こってくる私たち恐れとの戦いの中で、どうぞお言葉のようにしっかりと神の武具で身を固めて祈って、互いに励まし合って本当にこれからも進んでまいります。お一人お一人をどうぞ主よお守りください。一つ一つの本当にどうぞご家族を主よどうぞ守ってください。またそれぞれの互いの交わりをどうか主よお守りください。中には信仰のいろいろ試練の中におられる方もあるかと思いますけれど、本当にどうぞ祈って主を見上げながら本当に励まし合っていくことができますように。そしてまたどうぞ私たちの教会をどうぞこの神の家族を守ってください。あなたにあってどうぞ本当に集められた私たち、どの人も大切な一人一人です。どうぞイエス様の十字架でしっかりと一つにせられて、ワンチームとなってこれからも歩むことができるようにお願いをいたします。一人一人の上に主の守り祝福がありますように、イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。